こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。AI エージェント革命知能を雇う時代へは、スグマクシスが著したビジネス向けの生成 AI 解説書であり、AI エージェントを企業活動の中でどのように理解し、導入し、活用するかを扱う主題は、AI を単なる文章生成ツールではなく、目標に基づいて計画し、情報を集め、外部ツールを操作しながら業務を進める仮想の従業員として捉える点にある、ChatGPT 以降の生成や振動画生成や PC 操作型 AI の登場を背景に、対話する AI から実行する AI への変化を説明する構成である、技術書というより経営層、企画部門、導入担当者が共通の見取り図を得るための実務的な入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI をツールではなく、業務を担う知能として捉え直す視点、本書の中心にあるのは、AI エージェントを人間の補助ツールではなく一定の役割を担う知能として扱う発想である。従来の生成 AI 活用は文章作成、要約、翻訳、コード生成など人間が入力し人間が結果を評価する形式が多かった。これに対して AI エージェントは与えられたゴールから作業手順を組み立て必要な情報を探し複数のツールやシステムを使い分けて成果物や処理結果に到達する存在として説明される。この違いは企業にとって重要である。なぜなら AI 導入の論点が個人の生産性向上から業務プロセスそのものの再設計へ移るからである。人間が毎回指示を細分化するのではなく目標権限判断基準例外処理の範囲を設計することが導入の焦点になる。本書はこの変化を知能を雇うという費用で示し AI 活用を人材配置や業務文章に近い問題として考えさせる。次に対話生成から現実模倣とデジタル操作へ進む生成 AI の流れ。本書は AI エージェントの登場を単発の技術トレンドではなく、生成 AI の能力拡張の延長として位置づける。ChatGPT が自然言語による対話と生成を一般化し、空のような動画生成技術が現実世界の構造を模倣する能力を示し、さらにオパラートのような PC 操作型 AI がデジタル環境での実行能力を示したという流れが紹介される。ここで重要なのは AI の対象が言葉だけにとどまらなくなっている点である。文章を返す AI であれば、業務への影響は知的作業の一部に限定されやすい。しかし画面を認識し、アプリケーションを操作し、ウェブ上で手続きを進められる AI は、事務処理、調査、予約、申請、入力確認など実務の行動部分に入り込む。本書はこの変化を通じて、AI エージェントが RPA の単純な延長ではないことを示す。固定手順を自動化するのではなく、状況に応じて判断しながら作業を進める点が、企業活用の可能性と難しさを同時に生む。さらに導入論点はモデル性能より業務設計と権限設計に移る。 AI エージェントを企業に導入する際、本書が示す実務的な意義は技術の選定だけでなく業務設計が中心課題になるという点にある。 AI エージェントは自律的に動くため単に高性能な大規模言語モデルを使えば十分というわけではない。どの業務を任せるのか、どの情報源を参照させるのか、どのシステムにアクセスさせるのか、どこで人間の承認を必要とするのかを設計する必要がある。特に企業内では、誤操作、情報漏洩、権限超過、判断根拠の不透明さが問題になりやすい。そのため、AI エージェントの導入は IT 部門だけで完結せず、業務部門、ホーム、セキュリティ、経営管理が関与するテーマになる。本社は、開発フレームワークや標準化の進展により、導入のハードルが下がっていることに触れつつ、実現手段を知るだけでなく、自社の業務に合わせて何を任せ、何を任せないかを決めることの重要性を浮かび上がらせる。そして調査、PC 操作、申請自動化に見る業務品質の均質化。本書で扱われる応用例の特徴は派手な新規事業だけでなく日常的なホワイトカラー業務の底上げに焦点を当てている点である。調査の自動化では情報収集、要約、比較、論点整理を AI が支援することで担当者の経験差によるアウトプットのばらつきを減らせる。 PC 操作の自動化では画面上の情報を読み取り、複数アプリをまたいだ操作を実行できる可能性が示される。申請業務の自動化では、入力項目の確認、必要書類の判定、手続きの進行など、細かく時間を取られる作業が対象になる。これらの例が示すのは、AI エージェントの価値が単なる時間短縮にとどまらないことだ。属人的な作業品質を一定水準に揃え、新人や非専門人材でも標準的な処理を行いやすくする効果がある。一方で例外対応や最終判断をどう人間が担保するかが実務上の要点となる。最後にコスト低下と標準化が AI エージェント普及を加速させる。本書が現実的なビジネス書として有用なのは AI エージェントを遠い未来の構想ではなく導入コストや開発環境の変化と結びつけて論じている点である。 生成 AI 関連の開発フレームワーク、クラウドサービス、外部ツール連携の仕組みは急速に整備されており、企業が一から全てを作る必要は小さくなっている。これにより、AI エージェントの構築は大企業だけの大規模投資ではなく、特定業務に絞った実証や段階導入として検討しやすくなる。価格低下は単に予算面の利点ではない。試行回数を増やし、現場業務に合わせた改善を繰り返せることが実用化の速度を高める。ただし、安価に作れることと安全に運用できることは別問題である。本書の文脈では、技術の民主化が進むほど導入企業側には目的設定、評価基準、運用ルールを自ら整える力が求められることが読み取れる。結論として本書は、生成 AI の基本的な利用経験はあるが、AI エージェントが自社の事業や業務に何をもたらすのかを整理したい読者に向いている。特に経営層、事業企画 DX 推進担当、情報システム部門 AI 導入を検討するマネージャーにとって、技術の細部に入りすぎず、ビジネスインパクトと導入論点を同時に把握できる点が実用的である。得られる利点は、AI エージェントの定義を理解するだけでなく、任せる業務、必要な権限、人間の承認、リスク管理を一体で考える視点を持てることである。同分野の書籍には、プロンプト活用に特化したものや、クラウド上での実装手順を詳述する技術書が多い。本書はそれらと異なり、経営と技術の間をつなぐ見取り図を提供する点に特徴がある。具体的な業務例を通じて AI エージェントを流行語ではなく、業務設計と組織運営を変える実務テーマとして捉えられるようにする一冊である。ご支援いただける場合はシグマクシス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。